本日の聖書箇所をお読みします。ローマの信徒への手紙12章1節2節、新約聖書291ページ。ローマの信徒への手紙12章1節2節、新約聖書の291ページです。司会者がお読みします。ローマの信徒への手紙12章1節2節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。博士たちの礼拝と題しまして、末森作ラコ牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
素晴
らしい主の御名を心から賛美いたします。今日は夜5時から最後裁判祈祷会がありますけれども、この礼拝はこの朝がこの時間が最後であります。今年も一年主の恵みと憐れみによって礼拝を捧げることが許されたこと、また今年最後の礼拝にこのようにして教会に集まって礼拝を捧げることができました。主の恵み祝福を心から感謝したいと思います。またその感謝を祝福の挨拶をもって主にお捧げしたいと思います。両隣の方、前後ろの方と心を込めて祝福しますとご挨拶いたしましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し崇めます。新しい一年を迎えるにあたり、最後のこの日、2023年、この場所に私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの変わらない常しえに変わらないあなたのご愛と約束のもとに、ご真実のもとに、この朝も礼拝を捧げることが許されました恵みを心から感謝いたします。また私たちにはここに来る健康が与えられて、このようにして愛する兄弟姉妹と共に顔を合わせながら主を礼拝することができました。この朝を、恵みを心から感謝いたします。どうぞ今格別に辞める者たちを覚えてください。来たくても来ることができなかった辞める方々を覚えてくださり、イエス様、どうぞ今日の一日も主を見上げて過ごすことができますように助けてください。また新しい一年に主を、いよいよあなたの靴式癒しがお一人お一人に臨み、素晴らしいご栄光が愛されていく一年となりますようにと切に切にお祈りいたします。今日ここに集まりました私たち一人一人、またライブ配信を通して礼拝を捧げる私たち一人一人、どうぞ聖霊様、あなたに心を開いて今日語られる御言葉をいただき、新しい年を迎えることができますように、新しい年に向かってまた今日も一日礼拝者として備えられる一日を過ごすことができますように導いてください。どうぞ主よ、宣教地にあって今日礼拝を捧げる宣教師先生方の上に、特別に同じこの時間、英語礼拝においてチャンディバプテスト教会で御言葉を取り継ぐ野口ヒューマン先生の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。また激しい戦火の中で礼拝を捧げることもままならない国々を覚えます。どうぞ主を憐れんでください。よいよ主が立ち上がってくださり、主をあなたのご愛によって治めてくださいますように切にお願いいたします。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでくださり、聖霊の助けの中で十分にこの朝御言葉を取り継ぐことができますようにお導きください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とまた賛美を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。 皆様におかれましては、今年1年がどのような1年であったでしょうか。先ほど賛美しました。私は礼拝者です。私は礼拝者です。私は礼拝者です。というですね、この賛美は、毎週の日曜日のみならず、毎朝、私たちが捧げる必要のある賛美であると思います。今日パウロが申しました通り、私たちは週に1回礼拝者なのではなく、イエス・キリストによって信仰をいただき、救いに預かり、毎日が生ける生贄として神様に捧げられていく礼拝者ですと、そのようにパウロが申しました。今年1年、振り返りましたときに、先ほど玄関のところでもう感謝しかないというそのような声を聞こえましたし、またその一人一人にとっては小さなことから大きなことまでもう感謝しかないというですね、そのようにおられる方々もいらっしゃるでしょうし、いろいろとそれぞれの戦い、苦しみ、悲しみ、失望、あるいは後悔することもたくさんあった一年かもありませんかもしれません。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。が、私たちはこの御言葉をこの1年どれぐらい実践したでしょうか。どれぐらい私たちのこの一年がいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝することにおいて、命がけであったでしょうか。主の憐れみに預かり、せめて今日一年の最後の日、不平不満ではなく、文句ではなく、嘆きでもなく、主を感謝します。この一年、生き延びたこと、この一年様々な戦いの中にあったけれども、最後主の名によって終えられること、この一年主を私を助けてくださって、憐れんでくださって、慈しんでくださって、力を与えてくださって、今日の日が迎えられますことを主に感謝して過ごしたいと、そのように願います。今一年の話をしましたけれども、一年を振り返るどころか、今日本日31日までの1週間、先週の1週間、皆様はどのような1週間を過ごされたでしょうか。この年の暮れですね、もう忙しくて、先週私たちはクリスマス礼拝を捧げたんですけれども、皆様覚えていらっしゃるでしょうか。先週は24日は素晴らしいクリスマスの礼拝を朝に夕にと皆様とご一緒に捧げることができ、新しい方々もお越しくださり、さらにはクリスマス礼拝の中において2人の子供たちの本当に真実な信仰告白と、そしてバプテスマ式に教会は大きな感動と恵みをいただきました。朝の教会学校から先週ですね始まりまして、クリスマス礼拝、そして祝会、夜のイブ礼拝のための準備、そしてイブ礼拝と、もう本当に走り抜けた一日でありました。あふれる祝福の中で一日、特にご奉仕をされた方においては、まあ大変疲れたですね、最後ぐったりとするような一日であったかもしれません。次の日の朝25日、クリスマスの当日になりますけれども、私は早朝ですね、この蒼天祈祷会のために準備をするのに、この礼拝堂に降りてきまして、祈りながら、前の日ですね、クリスマス礼拝、クリスマスイブ礼拝、このクリスマスの一日を思い起こして感謝に溢れました。そして、イエス様、本当に25日の朝、主の御前に、イエス様、おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。もしイエス様がお生まれにならなかったら、私の人生は本当にどうなっていたことでしょうか。もし、あなたがお生まれにならなかったら、昨日の前の日のクリスマスの一日はありませんでした。
もしイエス様がお生まれにならなかったら、教会もなく、神の家族もなく、兄弟姉妹と共に仕えることの喜びもなく、礼拝もなく、祈祷会もなく、何もない。そのことを思いまして、感謝が溢れました。そして、この教会が、今、玉川教会が外には世界宣教、そして、内においては互いに愛し合いながら、仕え合いながら、励まし合いながら、教会のために、主のために、みんなでそれぞれの立場で精一杯労している姿に感謝とともに教会をこのようにしてくださった主のご真実、憐れみ、慈しみを覚えて、玉川教会が本当に素晴らしい教会だなとですね、つくづくは25日の朝、主に、自分の教会ですけれども、主が成してくださったその御業において、心から主を賛美いたしました。素晴らしい生徒一人一人が主に置かれていて、共に仕えていた、この24日の一日の恵み、素晴らしい教会の祝福に預かり、25日の朝はもう涙涙のクリスマスの朝でありました。万軍の主の熱意が全てを成し遂げてくださるという、このことを全て主が成し遂げてくださったゆえに、主に全ての栄光をお返しいたします。そしてですね、先日の水曜日の祈祷会に預かった方、あるいはライブ配信を通して見た方はお聞きになったかと思いますが、まだ見ていない方はぜひ先週の水曜祈祷会のライブ配信をご覧になってください。今回このお二人の子供たちのバプテスマを通して、お母様である中島ひろこ姉妹に真実な悔い改めが与えられました。誠に私たちの罪のためにお生まれになった、お下りになった救い主の誕生の喜び、本当のクリスマスの喜びの意味を教えられた大変感謝な出来事でありました。私たちが今日まで、そしてこれからも祈り求めているこのリバイバル、そして世界宣教、このリバイバルというのは、たくさんの魂の救いのみならず、何よりリバイバルというのは、私の罪のためにイエス様が、イエスキリストが十字架にかかられ死んでくださった、十字架に霊の目が開かれていくことです。私に真実な悔い改めが起こされていくことです。そしてこんな私のために、こんなもののために命を捧げてくださったイエス様、感謝します。ありがとうございます。喜んであなたに従っていきます。一人一人が喜んでイエス様に従い、十字架を追う人に変えられていくこと、福音のためにイエスキリストのために生きていく人に変えられていくこと、これが私たちが祈り求めているリバイバルであります。ではこのようなリバイバルはどこから生じてくるのでしょうか。今朝聖書箇所、ローマの信徒への手紙12章の1節2節を読んでいただきました。ご一緒にもう一度読みましょう。291ページ新約聖書291ページ、ローマの信徒への手紙12章1節2節をご一緒に読みましょう。291ページ、ローマの信徒への手紙12章の1節2節、291ページ3、はい。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで健全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アメン。これ2節口語訳をいつもご紹介しますが、あなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにされることによって作り変えられていきなさい。このようにパウロが言いました。 つまり私たちはこの箇所を読むとき、私たち一人一人が真剣に礼拝が捧げられていくところ、先ほど私は礼拝者です、私は礼拝者です、私の礼をすべて完全なる主に向けて捧げていきます、このように賛美をしました。一言で言うならパウロが言ったこのローマ書の12章1節は、私は礼拝者ですと主に捧げて生きていくこと、これが誠の礼拝者の姿である。真実に礼拝が捧げられていくところから、真剣に主を礼拝し、真剣に熱心に主を求めて御言葉を聞き、主を祈り求めていくところからリバイバルは起こります。私たちが、私は礼拝者です、私は礼拝者です、この告白の中で日々過ごし、そしてこの日曜日の朝、私は礼拝者として主に捧げます、主に捧げられたるものです、そのようにして真剣に礼拝が捧げられるならリバイバルは起こります、リバイバルは起こります。ルカによる福音書11章の9節、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、門を叩きなさい、そうすれば開かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれます、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださいます。いつの時代も、いつの時代も聖霊は求めるものに与えられます。リバイバルは求める人に与えられます。リバイバルを求める人にリバイバルは起こります。求めない教会には起こりません、求めない人にも起こりません。しかし求めるなら教会にリバイバルは起こります、私たちにリバイバルは起こされていきます。パウロは礼拝の本質は、今日の十二章の一節で何と言ったか、受け取ることではない、受け取ることよりも先に、礼拝の本質はあなたの体が全身全霊が神様に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げられることです。皆さん、生ける生贄ですよ、ですから過去のものではありません、今です、今皆さんが生きているこの時、今を主に捧げていく、昨日のことでもない、一昨日のことでもない、去年の話ではない、今日、今生ける生贄としてあなたが捧げられていくこと、重ねています。パウロが言いました、礼拝は受け取ることを先に語っていません、受け取る前にあなたが捧げることです、あなた自身が捧げられていくことです。それが礼拝です。私たちの、しかし多くは何か神様を信じて生きるときにあたっても、あるいは礼拝においても、あるいは教会生活においても、何かいいことを受け取ることができるだろうか。何か自分にとって祝福になるもの、価値あるもの、自分にとっていいと思えるもの、自分が満足すること、自分が恵まれた説教を聞くことができるかどうか。恵まれるか恵まれないか、教会が恵まれるか恵まれないかですね。そのようにして私たちの多くは礼拝を捧げていることがあるかもしれません。しかし礼拝の本質はあなた自身が捧げられることです。これが始まりです。主の招きがあり、その招きに対してあなたが捧げるかどうかです。そして捧げるならば恵みが望みます。これが聖書に語られている約束です。捧げるときに恵みが望みます。受け取ったら捧げます、聖霊に満たされたら捧げます、聖霊に満たされたら祈ります。そうではありません。御言葉を聞いたのだから、求めようと御言葉を聞いたのだから求めます。命がけで礼拝を捧げるように生ける生贄として、まず神様に捧げることです。そのように聖書が語られたんだから、いや私は恵まれている、恵まれていない、聖霊の働きがある、聖霊の導きがある、そんなことは主にお委ねして 御言葉の通りに私たちが主を求めるなら、主を生ける生贄として捧げるなら、主に私自身を捧げるなら、私たちは皆喜びに満ち溢れます。恵みに満ち溢れます。捧げるところに聖霊の満たしがあります。真剣に礼拝を捧げ、真剣に自分自身を神に捧げるところに誠の礼拝の祝福があります。今年越しの中で皆さん大変お疲れを覚えていることと、皆さんの表情を見ると思います。このような面白い話がありました。ある先生がメッセージの初めにお語りになりました。面白い話でしたけれども、教会に子どもたちも一緒に、今日律夫ちゃんが一緒にこのように礼拝を捧げてくださっていますが、子どもたちも一緒に礼拝を捧げる礼拝の中で、子どもがうるさくしている、なかなか集中して礼拝を聞かない、そして礼拝が終わって、そしてお母さんがその子どもに、何々ちゃん、ちゃんと礼拝を聞きなさい、神様を礼拝する時間です、そしたらですね、この子供が言ったそうです。ああ、そうだね。みんな静かにして眠っているもんね。大人たちみんな静かにして聞いているもんね。下を向いてね、と子供が言ったということです。私たちは今日真剣に礼拝を捧げる者として、最後の一年を礼拝で閉じましょう。主の御言葉に従うことで礼拝を閉じましょう。真剣に心を注ぎ出して、今日礼拝を捧げましょう。御言葉を聞きましょう。そのように私たちが真剣に礼拝を捧げること、心身ともに霊肉ともに全てを、弱かろうが情けなかろうが罪があろうが、その状態は何でもいいんです。失敗してようが、もう罪ばっかり、情けない、もう不信仰不従順、何でもいい。しかし礼拝に預かるとき、私たち一人一人が礼拝者として行けるということは、真剣に主の御前に行けるということです。真剣に自分自身を神に捧げていくということです。そのような礼拝を捧げる人には、ロマ書の12章の2節でパウロが言いました。心から新しく変えられていくというリバイバルが起こっていきます。全ては皆さん、礼拝から始まります。真剣な礼拝から始まります。私たちの今年度の主題聖句は、使徒言行録13章の御言葉です。アンテオケ教会が断食をして、礼拝を捧げているところに聖霊が下り、聖霊が告げた。聖霊が一人一人に働かれる礼拝、それはアンテオケ教会の生徒たちが断食をして祈って祈って祈って、そして礼拝を捧げていたから、その祈りに応答し、聖霊が望み、バルナバとサウロをさ、使わせていきなさい。このような御声を私たちは一回一回の礼拝で聞くことができると信じます。主の語りかけを、主の派遣の言葉を、私たちは一回一回の礼拝で、真剣に捧げられていく礼拝で、私たちの心は新しく変えられて、神様の喜ばれること、神様が何が良いこととされているのか、そのことをいつもわきまえるものとして、私たちが礼拝者として、リバイバルされていくものとして、主が私たちを導いてくださることを信じます。それが神様を礼拝するということです。先ほど、マタイによる福音書2章をご一緒に購読しました。今朝、教会学校の文級で皆様学んだ箇所であると思います。マタイによる福音書の2章です。この遠い国から、異国からイエス様を礼拝するために旅をしてきた博士たち、この方々の記事です。私たちの一年の歩みも、この博士たちの旅路のように、星である聖霊の光、御言葉の光に照らされて、この一年導かれてきましたことを感謝します。詩編の119編105節の御言葉、あなたの御言葉は私の足の灯火です、私の道の光です。このようにして光に照らされて、この一年歩んできました。そしてこの一年だけではなく、
これから新しい年、迎える年も、聖霊なる神様が、私たち一人一人に、御言葉を与えてくださり、聖霊の導き、取りなしを与えてくださり、輝かせてくださり、確かな道へとお導きくださることを信じます。今年最後の礼拝にあたって、このクリスマスの時期には必ず、この一度は読まれるこの博士たちの礼拝の姿、今年一年の私たちの礼拝は、この博士たちの礼拝に照らして、どのような礼拝者であったか、真剣であっただろうか、あるいは惰性的であっただろうか、神を礼拝していると言いながら、礼拝してやってる、あなたのために礼拝してあげてる、そのようにいやいや、あるいはふてふてしく、そうですね、心の高ぶるような礼拝者ではなかったか。マタイによる福音書のこの2章の中には、今言いました異邦人であったこの博士たちと、そしてユダヤの王様であったヘロデ、そしてエルサレムの人々、祭司長、律法学者たちが登場します。彼らは2章のこの2節3節を読みますと、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。そのように記されています。本来、彼らは救い主メシアを待ち望んでいる側の人です。ユダヤ人であり、また旧約を生んできた、旧約からメシアの誕生を、救い主の誕生を聞いてきた、その中で待ち望んでいる立場の側にいる、本来そのような人たちでありましたが、しかし、彼らの心は異邦人の博士たちとは全く異なり、救い主、新しい王の誕生に不安を覚え、そして動揺しました。皆様が今回ですね、成長のテキストの中できっと教会学校で学んだこの箇所であると思いますが、この箇所だけ成長から皆様にご紹介させてください。ヘロデ王はもちろんですが、この時国の中枢である祭司長や律法学者たちは結局のところメシアを待っていなかったと言われても仕方がありません。彼らは変化を願っていなかったのです。この国をいじらないでくれ、いびつな平和でいいからそっとしておいてくれという気持ちだったんです。これを他人事として批判することはできません。新しい王様、まことの救い主が誕生したということは、今までの自分たちのありようを壊すことであり、変更することであります。私たちにも良いことを目指す思いはあっても、実際に生活を改めることや自分に都合の良い思考を破棄して新たなチャレンジをすることを厭う心があります。自分の人生に神の介入を願い、清い生活を願いつつも、主よ、ここまででいいです、そのように制限し、手をつけてほしくない世界を持っているのではないでしょうか。これがこの時イエス様がお生まれになった時、ヘロデであり、エルサレムの人たち、ユダヤ人たち、律法学者たち、祭司たち、救い主を待っている、そのように礼拝を捧げているけれども、しかし本当の意味でイエス様をお迎えしようとしない、本当の意味での神の介入はお断りしたい。お迎えして自分自身の生活が変えられること、人生が変えられること、自分の掴んでいるもの、自分の願望、自分の願い、これを手放さなきゃいけないということであれば、お帰りくださいという、お引き取りください、来なくてもいいです、まあ、それが礼拝を捧げていながらも、お神殿に集まりながらも、人々の心はそのようなものであったということです。しかし東方からやってきたこの博士たち、異邦人でありました。この異邦人であったこの博士たちは
どうであったでしょうか。2章の10節11節をご一緒に読みましょう。マタイによる福音書2章の10節と11節をご一緒に読みましょう。マタイによる福音書2章の10節11節をご一緒に読みます。3、はい。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。もう一回読みます。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。そして家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。つぐるこの一年が、私たちの礼拝がどうであったにせよ、来るべき新しい一年は誠の礼拝者として神様の前にひれ伏して歩むものでありたいと願います。高嘆劇でも、そして今ここの目の前にあるネイティビティにも登場しているこの博士たちです。イエス様を礼拝するために遠くからやってきました。黄金乳香もつ薬という高価な贈り物を携えて遠く遠くから旅をしてやってきました。彼らの礼拝は真剣なものでした。命がけでありました。多くの危険が伴っていました。犠牲が伴っていました。東の方からやってきた、これはバビロンかあるいはペルシャであるかどこか明確には分かりませんけれども、仮にバビロンからやってきたとしますと、バビロンからベツレヘムへの距離は約2000キロあるそうです。2000キロの旅を徒歩で、あるいはラクダなどこの動物と一緒に何ヶ月、あるいはこの博士たちがイエス様のもとにたどり着きましたときには、イエス様が幼子であったことが書き記されています。またヘロデは2歳以下の子供たちというふうに言っておりますから、1年か2年かですね。もしかしたらこの博士たちの旅は数ヶ月なんてものではない。1年かかったかもしれない、2年かかったかもしれません。そしてその道中は外で寝なければなりませんから、動物からの危険もありましたでしょう。高価な宝を持っておりましたから、盗賊に襲われるという危険もあったでしょう。しかし彼らは暗い道なき道を、予言の言葉、輝いた星、その星だけを頼りに、その星に導かれて、その旅は続けられていきました。そして、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、2章9節、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。10節、学者たちはその星を見て喜びにあふれた。長い旅路の報いが博士たちにこの時たどり着いた。イエス様のところにやっと来た。その喜びで今日までの人生の報いが、イエス様と出会いして全てが喜びに変えられた。あなた方は今は悲しんでいるが、やがて喜びに変わるだろう。喜びが来るだろう。イエス様がそのようにおっしゃいました通りでした。博士たちは、博士たちの今日までの苦しみは喜びに変えられました。この喜びは、不安と恐れと悩みの旅路を終えて、ついにイエス様のところにたどり着いて喜びに溢れた。この原文はいつもご紹介しますけれども、カイロというですね、喜ぶという動詞、カラという喜びという名詞、メガスというこの上なく最上級にという形容詞、さらにスポドラという激しく非常にという、このすべて今言いましたのが一つになって、新共同訳では、見て喜びにあふれたという、ちょっともうちょっとなんか、うわーっていう、本当にすごい喜びだったんです、博士たちは。 ギリシャ語ではそれはもう喜び、喜んでも喜んで、超喜んでも激しく喜んでも熱心に喜んで、もう喜びが一言で言うなら爆発したんですね。博士たちは初めて味わった人生の喜びだったんです。博士たちは異邦人です。異教の神々は知っていたでしょう。そしてご存知のように学者たちですから知識人です。知識もたくさんある人たちでした。しかしその人生の中においては平安が得られず、誠の救いを求めて、予言を頼りに、御言葉を頼りに、星を頼りに、このところまで命がけで旅をしたんです、博士たちは。命がけでイエス・キリストを礼拝するために、真剣に主を礼拝するために、博士たちはこの旅を続けてやってきましたら、途中で星が見えなくなったこともあるかもしれない。こっちだな、あっちだったかもしれないと道を迷ったこともあるかもしれない。しかしその旅路の最後は、東方で見た星が先立って歩んでくださり、ついには幼子の上にその光が灯った。いたというですね。予言は本当だった。約束は本当だった。その喜びで喜びに喜んで、超喜んで、激しく興奮した。そして、その喜びをもって、博士たちは、この幼子に、ひれ伏したんです。ひれ伏して、イエス様を礼拝したんです。今言いました、この人たちは学者たちです。この当時であれば、すべての知識を持っている学問に精通した当時の知識人たちでした。高ぶってもおかしくない。そのような大の大人が、そのような大人たちが、経験も知識もすべてある、持っているその大人たち、この博士たちは、宝の箱を開けて、黄金入庫を持つ役、この贈り物を捧げて、ひれ伏したんだよ、皆さん。礼拝とは神にひれ伏すことです。礼拝の人生とは神様にひれ伏し続けて生きることです。彼らはそのような自分が持っている経験であれ、知識であれ、能力であれ、しかしイエス様を目の前にしたとき、その幼子を拝しましたとき、自分が持ってきた経験、自分の知識、自分の能力、自分、こんなものは何でもないということ。それよりはるかに勝る方がここにおられるということ。それよりはるかに良いお方が、はるかに勝ったお方が、この目の前におられる。それが幼子のイエス・キリストである。このことを見て、この学者たちは、この大人たちは、ひれ伏して、イエス様を拝んだんです。私たちはこの姿に、誠の礼拝者としての姿を、博士たちにしっかりと学んで、新しい一年を迎えたいと、そのように思います。英語で礼拝を捧げるは、ワーシップと言いますね。つまりそれは、ワースという価値あるお方。私たちが I worship you と言いますとき、それは私たちが最も価値あるお方を礼拝しているんです。これが礼拝です。私たちの人生にとって誠に価値あるお方はあなたです。私の人生に経験も知識も私たち以上に上におられるお方。この方が最も良いお方、この方に価値があります。そのように捧げるのが礼拝であります。博士たちはこの日、長い旅路を終えて、ようやくイエス様のもとにたどり着き、この方こそ、自分の人生にとって価値のあるお方だということ。そして、イエス様の前に触れ伏したので、ありました。博士たちの王のない人生はこの日に終わりました。主のいない人生は終わりました。 博士たちの王のいない人生ではなく、主のいない人生ではなく、恐れや不安、安らぎのない人生を博士たちはこの日終えて、最も良きお方、最も価値あるお方にひれ伏したんです。降参したんです。もうすべてを主に明け渡し、お任せします、あなたに従っていきます。その後博士たちは十二節、別の道を通って帰っていった。これが私のこの箇所のとっても好きな箇所です。つまりイエス様を真剣に礼拝していきまして、イエス様を私の王様として迎えまして、イエス様を私の人生の主として迎えまして、私の人生の最も価値あるお方として迎えますとき、私たちには別の道が開かれていきます。今日までの自分の肉に生きてきた道ではなく、自分を王様として生きてきた道ではなく、自分の肉の欲に従ってきた道ではなく、心を新たに変えられて、神様が喜ばれること、神様が望んでおられること、このことに霊の目が開かれていく、そしてこのことを求めていく、このことに人生の道が新しく開かれていく、これが皆さん礼拝です。これが礼拝の人生です。このような素晴らしい礼拝の人生が私たちに開かれていることを主に感謝します。そしてこの1年、博士たちの礼拝を合わせて自分自身を見るときに、どれほどかけ離れているものであったか、そのことを悔い改めつつ、新しい1年、どうかしよう、今日聞きました御言葉の通りに、まことの礼拝者として最も価値ある方にお従いして、最も価値ある御言葉の約束の中に、最も力ある私たちを変えることのできる、心を全く新しくすることのできるこのお方を礼拝し、つまりこのお方をひれ伏して拝み、皆さんひれ伏すんですよ、いいですか、ひれ伏すんですよ、神様の前に。なん今日はちょっと首が上がらないのでできないんですけれど、なんだととですね、皆さん首を上げるのではなく、ひれ伏すんです。真剣の礼拝捧げていくときに、私たちはひれ伏すんです。もう降参します。そのような真剣な礼拝者として、私たちが主に捧げられていく、私たちの新しい一年となりますように。その時重ねています、皆様に喜びが満ち溢れます。この世で味わったことがない喜びだったんです。博士たちは喜び喜び喜び喜び激しく喜んだ。どうぞこの新しい一年、これから向かいます一年が、皆様によってこのような、この世の常識をはるかに超えた主を礼拝する喜びで、皆様が満ち溢れる一年となりますように、心より祝福を祈ります。詩編の27編5節を最後読んで終わりましょう。ダビデはまさにそのような礼拝者として生涯を主に捧げた人でありました。27編4節をご一緒に読んで終わります。857ページ、詩編27編の4節、詩編27編の4節、857ページ857ページ、詩編の27編の4節をご一緒に読みましょう。3、はい。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。アーメン。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、クリスマスのメッセージを今年最後の日にこのようにしてお語りくださり、博士たちの礼拝を通してまたすぐる一年を思い起こしながら、新しい一年に向けて主が励ましの御言葉、またどう私たちが生きるべきかを、どのようにして私たちが歩んでいくかを、誠の礼拝者として歩んでいく道をあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。
どうぞ御言葉の通りに歩ませてください。私たちが不安になるとき、恐れになるとき、あるいは迷うときであっても、この世に妥協することなく、主よ、あなたの前にひれ伏す信仰を与えてください。あなたの御前にひれ伏し祈り、礼拝を捧げ、御言葉を聞き、私たちの心を新しく変えられていく、そのような礼拝者として一日一日真剣に主の御前に生きるものとならせてください。そのことを通して、来るべき年、素晴らしいリバイバルが玉川教会に、そしてここに集いし、私たち一人一人に起こされていくことを信じます。主が必ず成し遂げてくださるこのリバイバルの命が、リバイバルの恵みが、私たち一人一人が礼拝者として変えられていくことを通して、真剣に主を求め、主にひれ伏して生きる私たちを通して起こされていきますように、聖霊の豊かな働きが、豊かな油注ぎが教会に、私たち一人一人に、また私たちが捧げる奉仕の上にありますように、心よりお祈りいたします。この日の朝礼拝を心から感謝し、また今年一年、主がこのような者たちを憐れんでくださり、助けてくださり、守ってくださった一年であったことを心から感謝し、すべての栄光をあなたにお返しして、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。